それではただいまより、ご質問をお受けしたいと思います。係の者がマイクを渡しますので、挙手にて一問ずつお願いできればと、存じます。はい、しましょう。
お世話になります野村証券の田中です。全部で2点ありまして、1つずつお願いいたします。でまず1点目、北米 の, かあの市場の考え方なんですけど、まず終わった 12.12 期にですね、US の自動更新の影響がどのぐらいあって、実際それでユーザー数がどう変化したのかという点を教えてください。で合わせてファーストクォーターのガイダンスなんですけれども、ドル建てで見るとほとんどフラットということで、実際今コンシューマーとエンタープライズに分けた場合どういう市場環境になっていて、で御社 の, その事業戦略としては、前期と同じくリベートを使っていくような方針で変わらないのかどうか、ここら辺 の, 今期の戦略の考え方について教えてください。これがまず1点目です。
まず12年で見ると、大体これ非常にですね、ちょっと計算神経のものもございますけども、大体10億円ぐらい、その更新、自動更新の問題で大体10億円ぐらいの売上げが損失したことは我々としては推測しております。それで 10ミリオンドルですね、ちょっと円に換算すると、ちょっと10億下回りますけれども、そんなイメージですね。あとは更新率自体がその前より 3% ぐらい低下しています。ですから、その、本当にもしその自動更新の我々としてはちょっともっとつぎ込んだじゃないですか、その意味で 2-3% ぐらい、入った人たちがいなくなったことでございます。それから Q1 の見込みのでですね、米国はおっしゃる通り横ばいドル建てですね、横ばいですけれども、その中に法人が伸びる、で法人はまだ下がる見込みでございます。でそこはですね、一つ我々としてまだ店頭販売まだまだですね厳しい、さっき尾身川の話で言ったように、それからアップストールの流れがちょっとですね強くなる見込みがございまして、今のところ我々米国で、ほとんど店頭販売しかないんで、そこはちょっとまだ Q1 ですね、もしくは Q2 でも、まだちょっとマイナス続くじゃないかなと見ております。あとですね、戦略としてですね、前も申し上げましたように、MDF リベートですね、それを減らして、今回はちょっとその売上の落ち込み続く一つ要因として、我々としてもそんな積極的にですね、売上だけ見てですね利益どうなっちゃうのか、店頭販売のはそんなに近いられない、で違うところで、戦略的にもっと投資する見込みですので、リベートの戦い一段、ベストバイ中心の売上まだまだ継続しますので、ベストバイ向けのリベート出ますけれども、それ以外のチャンネルの方はそんなに投資しない見込みでございます。追加です。
今お話したとおりで、実は先週も US に行ってたんですけども、まさに US のコンシューマーのセールスに関してですね、どんどんフォーカスポイントをちゃんと変えようということで、これ明確にしてまいりました。明確してまいりまして、今レイの方から話があった通りですね、今までのそのリベート云々で売り上げじゃなくて、もっと利益率というものもちゃんと考え、かつ新しいチャンネルをしっかり作るということで、確認をしてまいりまして、若干そこにはすぐ明日明後日ですぐできないんですけども、確実にですね、日本と同じようにですね、いろんなチャンネルにこう分けた形で、生産性のいい形で、立て直していくことで、フォーメーションも含めて、確認をしてきました。以上です。
ありがとうございます。2点目なんですけど、営業経費のところでですね、まず実績の第4クォーターのところが、思ったほどまずストックオプションコストが出てないというのが、まず特別な理由があるのかということと、このファーストクォーターの動向を見ると、その円安で人件費が上がるのは分かるんですけども、かなりその経費の伸びが大きいということで、Q-on-Q で見たときにどんな経費がですね増えていくのか、この点もう少し詳しく教えてください。
ストックオプションそんなに変わってないですね。そこはもちろん予想を下回ったことございますけれども、ストックオプションの費用自体が計算するのはそんなにですね、試案、予想するときそんなに正確なものではないんですので、多少そこはですねずれが出てくることでございますので、人件費は一番大きいですね。 で Q1 の方もそういう意味で為替の影響が起きて、まあ、人件費の分ですね。羽原さん何かありますか？
ストックオプションの、コストが予想よりも低かった要因はですね、手前ども今年から採用しているそのバーチャルシェアという新しいストックオプションの改定版みたいな形のインセンティブプランを始めたんですけれども、こちらのプランというのが上期と下期の業績に応じて発行するというのを決める仕組みになっております。で残念ながら今年の下期の我々の業績はそれに満たなかったということで予想には入れておったんですけれども、結局発行しないことになったというところでストックオプションが予想よりも出なかった、関連コストが出なかったという形になります。
ストックオプションファーストクォーター6億ってことなんですけども、はい、だいぶ今回制度を変えられてセカンドクォーターフォースクォーターに偏るような状況に今期はなっていくと思うんですが、年間で見た場合は今年34、5億使っていると思うんですけども、年間で見ると減っていくという見方でいいんでしょうか？
はい、若干減ると思います。
わかりました、ありがとうございました。
他にご質問ございますでしょうか？じゃあ田中さん後ろの。
三菱 UFJ モルガンスタンレー田中です。ちょっと数字の確認も含めてちょっと5点あるんですけど、すいません。1点目なんですけど、そのストックオプションのところっていうのは前回の説明だとこの2013年の上期まで重い状況が続くっていうのは結構言われていて、で結局今回の話ではもう考えなくていいって、前回の話は忘れてくれっていう、そういうことでいいんですか？
いい、前回の話同じです。さっきのご説明にも関連しますけれども、今年は去年に比べて、去年は旧制度と新制度がかぶってたんで非常にかさばる時期でした。でオプションコストとしては非常に高い年度が2012年だったんですけれども、2013年度は旧来の新株予約権は残ってるんですけどだいぶ減ります。でそれによって重なっている部分まだ残るんですけれども、ただ去年が一番重い状況でしたので、今年は多分、なかなか明言しづらいですけれども、5億円からもういくばくかは下がると思います。なんで従前に言ってる通りのトーンから変わってないですね。
じゃあこの第一四半期の、6億ぐらい、粗い計算ですけどだいたいこれが続くぐらいのイメージで、もうちょっと
違います。さっきのご質問の中にありましたけれども、今後我々のストックオプションコストは平準的に同じ金額にならないです。 Q1 と Q3 は小さいんですけど、 Q2、Q4 は多分その倍ぐらいになります。非常にデコボコした形になって、で、さっきの質問にちょっと戻ってしまうんですけれども、 Q4 はそういう仕組み上、ものすごく上がる予想だったんですけれども、結局実績がうまくいかないことに未達になったことによって出なかったんですね。なので飛び上がる部分が結局なかったっていうことがこの Q4 の実績でした。で Q1 はそのデコボコするのが一番ないところなんですね。で Q2 でまた上がるかもしれないし、 Q4 で上がるかもしれない、実績次第ですけれども。なので Q1 と Q2、 Q3、Q4 は額が違うような仕組みに今なってます。
あとちなみにガイダンスは上回ってるわけじゃないですか。何に対して未達だったんですか？
これはですね、我々内部の情報、内部の予想と外の予想の違いですね。今羽原言ったように、そのデコボコでみんな話聞くと怖くなっちゃいますけども、そんなデコボコの裏にそのパフォーマンス次第ですね。でパフォーマンスというのは一つはもちろん株価、もう一つは営業利益の増額ですね。でこれで、そういう意味でもしその経費が膨らんだ場合は多分株が上がっているか営業利益が上がっているか両方その要因だと思います。で両方がない場合はそんなに膨らまないと思います。
はい、ありがとうございます。2点目なんですけども、根木さんの方でご説明いただいたそのプレギャップの、欧州のところ、Q4 から Q1 にずれましたっていう大型セールスサイクルが長いもの、これはインパクトとしてはどれぐらいあったんでしょうか？
インパクトとしてはですね、100万200万ユーロ前後だと思います。一応予想ずれた要因もこれそれだけではないんですね。ヨーロッパ自体全体的にあるとして厳しい状況あると思いますけれども、そういう中にそれは一つ大きなファクターだったと思います。
はい、わかりました。 と3つ目なんですけども、9番のガイダンスでこう主要産地域除くと APAC とラテンアメリカって結構伸びるのかなという計算になるんですけど、 どんな前提で、まあ、今どんなコンディションなのかちょっと教えてください。
まあ、APAC、ラテンアメリカ、規模小さいものですので、伸び率としては、ね、高くなるかもしれない。あと APAC の場合はまた円安の影響で売上が円建てでですね、もっと高く見えることになりますので、会社としてやっぱり、Q1 の数字達成するのかしないのか、これは日本、北米、ヨーロッパ次第だと思います。
はい。次がですね、大美川さんにお聞きしたいんですけども、ご説明いただいた戦略商材、 5% 弱から 13% になりましたっていうのは、これはサポート入らず、ディープセキュリティとかディスカバリーだけのもの、それともサポートも入ってるのか、これは。
あ、そういう意味ではサポートも入ってです。はい、実はなぜかというと、この商材ってかなりサポートが新しいやっぱり要素になってるんで、サポートも含みでございます。
はい、そこで あとこれ2012年受注ベースのこの最初のスライドのやつですけども、2012年の実績っていうのは結局おいくらで何パーセント増だったのかっていうのは。
海川のプレゼンター話、その数字は我々公表してないんですね。まあ、ヌアンスとしては前の年より3倍になったことで、まあ、大体全体で、あ、そうですか。それは受注ベースでですね、今、はい、650が、そう、それは我々出してるんじゃないですか、プリギャップの数字ですね。
大美川の、プレゼンテーションに出てた数字はグロスセールス総売上高の数字になりまして、で皆さんにご好評申し上げているプリギャップっていうのはグロスセールス、その総売上高からプリギャップなのにリベートとか引かれた金額になります。なんでリベートとか引かれる前の一番大きい数字になります。
そうですね、まあ、プリギャップで450億ですね、458億円、まあ、それでリベートを数パーセント達すると500億円いっちゃいますね。
プリギャップの501億円っていうのがあって、これよりは金額大きいんですよね。
そうですね、プリギャップよりも数字は大きくなります、は
い、そうです。
で、あ、それは開示しないと。
開示しない、本当そうです。なぜというのは、このリベートというのはある意味でチャンネルに払っているもので、私としてはこのグロスの数字見せるとプリギャップの数字見せるとかほとんどない気がするんですよ。でそこは我々チャンネルにどのぐらい払っているのか、これは会社によってもう企業秘密ですので、まあ、そこを我々としてはギリギリの段階まで開示すると思います。
はい、わかりました。あと最後なんですけども、ごめんなさい、決算の資料の、プリギャップ対トータルコスト、これで見ると結構こうマージンが改善しているような動きに、スライドのページ数がないですけど、プリギャップ VS トータルコスト、はい、ここの、まあ、改善要因というか、あと今後の見方、これは要は今実質的には利益率が上がっていると見るのか、せっかく良くなったんで何か解説してください。
一つですね、もちろんこれは Q3 に比較するとそういうふうに見えるんですけども、Q4 っていずれにしてもちょっと希望的に大きな四半期ですね。だから1年前のグラフに比較するとこれ上がってるのか上がってないのか話になっちゃいますね。でこれは一つですね。でもう一つはこれは利益率ですかと言われると、我々としてはいつでも利益率売上というのは会計基準にあったもので、これは我々としては都市化さんに裏にこんなこともありますよと見せるもので、これが上がっただから利益率上がっちゃったことはちょっと言いにくい点ですね。まあ、その四半期によるとブッキングスの方が伸びて経費はそんな伸びてない、まあ、前の四半期に比較するとね、そんなことですね。だから利益率ということは我々としてはちょっとここを使いたくないですね。
あとこれはじゃあ逆に言うと 何に使ってるんですか。
まあここはですね、プリギャップというのはどっちかというとして現金手元に減ってるキャッシュみたいなものじゃないですか。でコストはあるとしてほとんどキャッシュコストですから、まあ、会社のキャッシュフローを誰か分析するとこういうふうに見えますね。
あの 用途としてはですね、もともとお出ししたそもそもの趣旨はもともと手前どもの会計方針として、まあ、ポストギャップ、そのディファードして売り上げに上がってくるということとコストのこのタイミングが見合わないんですね。その決定的にそこがちょっと問題になるわけなんですけども、その言ってみればグロスセールス、プリギャップを上げるためにコストを使っているにもかかわらず、会計上見たときには売上はディファーされるから計上されない、でもコストは出ている、でこれ何度でもコストが多くなっているんだということの、まあ、皆さんからのご批判だったりご質問が多かったんですね。でそれに対してプリギャップっていうものに対して結局コストを使っているっていうことで、一般の普通の会社の日本の企業さんの PL にほぼ近いものは何かって言ったらこれであろうということで、お見せしたのがそもそも趣旨でして、今のこの田中さんのご説明、ご質問の中で多少気になっている部分はこの部分は、なんで複数年の契約であったりとかのでかさばった時に割り切り率が改善して見えるんですね。なんでこれはこれで問題があるんですけれども、当初 あのところが一番問題だったので、これが大正解だとは思わないんですけれども、出さないよりこちらの方が皆さんにとって、まあ役に立つだろうと思ってお出ししたのがそもそもの趣旨です。
ありがとうございました。まあ、
そこはですね、もちろんこれは毎回聞かれるものでですね、ちょっとなぜこれをいろんなスライドが出すのか、でその中にですね、まず売上の段階で見るとですね、グリーノベ収益前、後、あとは為替の影響あり抜き、これ4つのシナリオ出てくるわけですね。どっちの方が正しいですか、確か1つだけ選びなさいと言われると、我々の会計基準に揃ったポストギャップですね、とあとは円建て、これは基本的な会社の財務指標に載っている数字でございます。で他何のために見せているというのは、我々としてはもうそのうちにですね、ここは合四半期の数字出ているんですけども、もっとですね、過去のことを見て、例えばアナリストさんから見ると、なるほどこんなプリギャップのそのうちにこういうふうにポストギャップに入ってくるとか、円安円だとこういうふうに変わるんでしょうか、まあ、それはちょっと分かりやすくなるんじゃないかなと思ってて出しているんですね。でもどっちがこれにこれが出すとさらに分かりにくくなることであれば、その中一つ選ぶことであれば、いつでも我々としては、単身も今日一緒に今日出てますので、まあ、そこに出てる数字ですね、一つだけで言えば、はい、
ありがとうございます。
他に、あ、じゃあ前の、
メリルインチ証券の江口と申しますけれども、私ちょっと3点伺いたいんですが、一つ目はちょっとこう説明の中でちょっと触れられてたと思うんですが、その為替の売上と利益のその官能度の考え方についてなんですけれども、売上については 2,3 億円程度ですよと、まあ、これドルユーロともにというお話を伺ってたんですが、その利益に対してはその、まあ、人件費の円建ての変更によって影響額が減っているような印象を受けるんですが、まあ、どのようなこの見方をしたらいいのかというところを教えていただけますでしょうか。1点目です。
まあ、我々為替ヘッジしないんですね。売上の方おっしゃるように、売上の構成を見ると、まあ、為替どういうふうに動くとかですね、換算できると思うんですけども、コストの方がもうちょっと複雑ですね、まあ、でも幸いにですね、我々としてはコストも大体そのユーロドル円にですね、まあ、ほとんどバランスよく分かれてますので、最終的に利益にそんなに影響出てない、出ないことですね。ですから今のところは何かヘッジかけることとか思ってないですね。でもう一つ基本的な考え方としては、為替のどこで誰も分からない、そうすると我々何かヘッジかけてですね、でも投資家さんとしては違います。我々としてはそうだ、投資家としてはどっちかというと投資家さん自分の好きなポジションでヘッジ取れば我々としてヘッジしない、そのまま残すつもりですね。
ありがとうございます。2点目がいつもスライドで出てきて今日出てこなかったなと思って、そのクラウドのセキュリティのその四半期の売上の推移ってよく出していただいていると思うんですけれども、まあ、この 4Q でも結構ですし、2012年1年間のこう売上の実績を教えていただけた、でまた2013年の見通しについてで、プレゼンテーションの中で結構こう、アメリカだけじゃなくて日本もっていう話があったと思うんで、まあ、地域別の見方についてもちょっと教えていただければというふうに思います。2点目です。まあ、
日本の数字はオミカのプレゼンでちょっと一部出たんですけれども、今回我々として何か考えて出してなかった、出さなかったでは、よりですね、イワのプレゼンテーションに出るものですね。で今回は彼女ここにいないんで、なかったんですけど、まあ、我々としてはどこかですね、あるいは、まあ、今回出すのか、あるいは例えばあと数ヶ月でまたですね第一四半期の時出すのか、それは次は
実額って教えていただけたりします。
約20億円ぐらいです。で Q3 が多分17億ぐらいだと思うので3億ぐらい Q4Q でプラスになっているという形になります。
2013年の見通しって地域別でもしあればいただきたいんですけれども。
それはないんですね。ないというのは出してないんですね。はい、まあ、当然のことを我々としてはその伸び率はキープしたいんですね。ですから会社の伸び率としてはそんなに、強気ではないんですけども、その中にその戦略素材の売り上げは、まあ、2桁台で伸ばしていくつもりでございます。
最後のところがちょっと前の方の質問にもあったその収益率に対する考え方なんですけれども、エヴァさんのプレゼンテーションの中でもそのコンシューマーからエンタープライズですよと、で、まあ、そのパッケージング化してでいろんなセキュリティを法人向けで強化しましょうという話されていて、で尾身川さんのプレゼンテーションの中でもその法人向けのところを強化していこうと、で一方でコンシューマーの方ってアメリカは厳しい状態になっていて、どちらかというとこう繰延収益って伸びてきてるんですけれども、そのコストを使ってむしろ伸びてきていて、御社のかつての収益率をこうまた戻る絵ってなかなか描けない、もしくは見えないなっていう印象があるんですけれども、まあプリキャップで見ればこう改善してきていて、でこれが実際の会計上の営業利益の水準、もしくはまあ粗利でもいいんですけれども、これこう戻ってくる絵っていうのは今現状見えるのかどうかで、見えるんであればいつのタイミングなのか、もしこうそもそもこれは難しい状態だと見られているのか、このあたりのちょっと考え方についてちょっと教えていただけますでしょうか。
難しい状態と思います。で利益率の改善としてはもちろん努力するものでございますけれども、我々としてはさっきちょっとインセンティブの話も出たんですけれども、利益額ですね。で利益額以降は何でもかんでもやるではなくて、リアリティとしては前はアプリケーションソフトウェアの商売というのはカスタマイゼーションいらない、一回作っちゃうとばらまけばいいとかですね。でそれよりですね、最近早くもそれ分かってて、そのスピアル型攻撃とか出てくるわけですね。すると逆に我々としても、お客さんによってちょっとソリューションが変わっていく仕組みでございます。でそこは、アプリケーションソフトウェアみたいの簡単なものではないんですけど、一方ですね、まあ、尾身川の話で言ったようにそのサポートという定義ですね、私サポートという名前自体がチェンジするものだと思うんですね。まあ、一応お客さんとしては可視化だけではなくてもっと手伝ってほしいとかですね、で我々としてそこに入るとやっぱり人は必要になりますけれども、もっとですね、なんて言いますかね、その戦略的なリレーションシップを作れるわけですね。だからそれを我々として結構大事なもので、利益率より利益額の方がフォーカスしております。まあ、当然のこと両方できちゃえば一番いいんですけどね。
追加なんですけど、そのエンタープライズ向けの そのセキュリティのビジネスモデルっていうものが、そもそもそのセキュリティを売られてきた御社のビジネスモデルと これからどういうふうに、もしくはこう今現状でどういった問題を抱えてらっしゃってるのかどうか、で、まあ、メンギさん今利益率は厳しいですという話をされて、多分コストを使ってその、まあ、ボリュームディスカウントなどを聞かせないとなかなかかつての利益率は戻らないっていうふうに思うんですけれども、こうまあ、厳しいっていうのは分かるんですけど、基本的には人気とコストを使って、まあ、サービス化なんで人のコストがかかってくると、で基本的にそこの利益率の改善って難しくて、でむしろこうスケールを取って、まあ、利益の額を増やしていく、で それそこのところが芽生えてくるというか、成果として出てくるのはまあ、地域別であり、もしくはそのタイミングというか、どのようなタイミングで出てくるって見てらっしゃるのか、この考え方ちょっと追加について教えていただけますでしょうか。
一つですね、利益、さっき申し上げましたように利益率って何に比較していることになると、従来のですね、アプリケーションソフトウェアほど高い利益率が出しにくいと思います。これはリアリティですね。でこれはサービス業界の中にそんなに 40% 50% 利益率出して、私もあんまりちょっと記憶がないんですね。それからもう一つはですね、人月ベースでちょっと安い人材の販売じゃないですか、それは全くありません。我々としては逆にですね、問題が解決されると別に安い人材で、逆に今社内の課題というのはそんな高いスペックの人をどうやって育つのか、相当お客さんの期待が高いんですね。それに応えると、さらにですね、売上利益期待できると思います。ですから利益率より利益額のですね、あとは継続性ですね、そのリレーションシップ、例えば前は我々 IT の管理者に製品を売っておりました。で今はですね、どっちかというと CIO の段階でもっとですね、セキュリティに対してどうしますかとかの話ありますので、会社のポジショニング前よりもっとですね、長期的な考えるともっといいポジショニングいるんじゃないかなと我々思っております。
ありがとうございました。
他にご質問ございますでしょうか。 よろしいでしょうか。はい、ではこれをもちまして、トレンドマイクロ株式会社2012年度第4四半期及び通期決算報告会を終了させていただきたいと思います。